教えてサウンドエンジニア技術ラブ。
この番組は電気通信情報設備の総合エンジニアリングダイヤ工業の提供でお送りします。
ミキサーのカッシーこと樫本文香です。
ラジオ関西技術センターの辻正明です。
文系ディレクターの赤澤聡です。
この番組はラジオ関西で普段は裏方としてラジオの放送に携わっている技術部員がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今流れているこの番組のテーマ曲なんですけど、私が作ったんです。
え、そうなんですか？
DTM デスクトップミュージックって言って全部パソコンで打ち込んで作ったんですよ。
すごい。
ありがとうございます。まあ、でもね、ヘッドホンとかイヤホンだけで聞いて作ってるんで、やっぱりスピーカーで大きい音で鳴らしてバランス取ったりミキシングしてみたいなって思うんですけど、うん、なかなかね、うちのマンションではできないんですよね。
防音の部屋があったらね、素敵ですよね。
そうですね。ちなみにラジオ関西のスタジオってどのくらい防音なんですか？
はい、室内の騒音の大きさを表す、NC 値というのがあるんですけども、ラジオ関西のスタジオは NC 値で NC30 を設計しようとしています。オフィスなどで我慢できる値とされているのは、NC40 と呼ばれています。これはまあ、2から4メートル離れて、まあ、普通の会話ができる程度と言われています。まあ、この値が低いほど防音になっているということなんですけども、はい、まあ、ラジオ関西の NC30 は、劇場、教会、はい、まあ、他に、テレビのスタジオなどが、はい、まあ、この基準で設計されることが多いです。レコーディングスタジオなんかは、まあ、さらに厳しくて、NC15 などで設計されます。ちなみに、まあ、音の中では、まあ、低い音ほど、まあ、壁を通過しやすいと言われています。
ライブ会場とか低音のドンドンドンっていう音が外に聞こえてる時ってありますよね。
まあ、低い音は、まあ、壁を厚くしたり、ガラスを重ねたり、あとは床を浮かしたりして対策します。
低い音の方が手強いっていうことですね。
そうですね。
ラジオ関西のスタジオの壁とかガラスってどれぐらいの厚みになってるんですか？なんかガラスが30ぐらいになってますよね。ま
あ、壁の厚みは、まあ、30から50センチで、まあ、吸音材が入っています。ガラスは中に防音フィルムを挟み込んだり、厚みの違うものを組み合わせた特殊なペアガラスだったりします。
なんか高そうですね。
まあ、ちなみに、まあ、吸音材、まあ、これの張り替えの工事で300万ぐらいになっています。
ちょっと私のお給料では買えそうにありませんね。今日は防音室のお話でした。この番組も少し慣れてきた感じですね。
そうなん。
そろそろお別れです。カッシーこと樫本文香と
ラジオ関西技術センターの辻正明と
文系ディレクターの赤澤聡でした。
また来週。
教えてサウンドエンジニア。この番組は電気通信情報設備の総合エンジニアリングダイヤ工業の提供でお送りしました。